美味しい藤沢さん、市内の美味しいものを探しにやってまいりました。本日お邪魔しておりますのは豆っぱ農園さんです。富岡忠さんにお話を伺います。富岡さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、こちらの畑の場所をまず教えていただけますか？
ここは藤沢市の用田になりますね。
畑は結構広く、奥まで広がっているようなんですけれども、大体どのぐらいの広さがあるんでしょうか？
ここの畑に関しては2単5製坪数でいうと、だいたい750坪ぐらいですかね。
かなり広々とした、そしてね、綺麗にこう今野菜が育っているなという感じがしております。お邪魔しているのは12月の初旬になりますけれども、現在の畑で育っている野菜教えていただけますか？
はい、今収穫しているのは、大体キャベツ、白菜、あと人参、ブロッコリーになりますかね。
野菜の王道という感じですね。
やっぱり定番の野菜をまずは作って出していこうということで、今年はあまり珍しい野菜というよりは定番の野菜を主に作ってます。
今伺ったキャベツ、ブロッコリー、白菜、また人参などですけれども、大体どのくらいの時期まで続いていくものですか？
ちょっとものにもよるんですけど、キャベツなら一応10月の中旬から取り始めて、一応2月いっぱいまで自分のところでは取りたいなと思っていて、白菜も2月いっぱいで、ブロッコリーだけ間が空いてしまって、今もうほぼほぼ終わりかけの状態で、人参もだいたい1月から2月いっぱいぐらいまで取れるかなと思います。
さて、お話を伺っている富岡さんなんですけれども、新規就農者さんということで伺っております。農業を始められたのはいつからだったんでしょうか？
農業を実際自分で始めたのは今年の3月からです。
ではまだ1年経っていないというところなんですね。なぜこの藤沢市内で農業をしてみようということになったんでしょうか？ぜひそのあたりのきっかけ、思いなども教えていただけますか？
藤沢で農業を始めたきっかけとしては、前職で野菜のメーカーに勤めてまして、そこの契約先である新規就農者の藤沢でやってる秋葉さんのところと出会って声をかけていただいて、でその藤沢で就農する形になりました。
こういう人とのつながりというのも嬉しいですね。
そうですね、技術とかそういう部分もあるとは思うんですけど、それ以前にやっぱ人とのつながりが仕事をしていく上でだいぶ重要になってくるんで、そういう面で初っ端からその新規就農でやってる方とつながれたのはだいぶ大きなことだったなと思います。
そのように仲間と共に励んでいらっしゃるという富岡さん、その前にかつてより農業には興味があったとか聞きました。
そうですね、大学の方で自然環境課程っていうところで、里山の利用とか主に勉強してたんですけど、そのきっかけで農家さんのところでアルバイトをするきっかけがありまして、そこでの農家さんの仕事に対しての思いとか熱意みたいのを感じて、そういう農家さんと一緒の環境で働きたいなと思ったのがきっかけですね。
富岡さん、非常にお若いんですけれども。
今年26になってますね。
新規就農者さんの中でもかなりお若い方ですよね。
そうですね、やっぱり新規就農者も自分の目上の方が多いんで若い方になりますね。
このようにね、若手の方が頑張っていらっしゃるというのを拝見するととても嬉しい気持ちになりますね。さて、本当に畑を拝見するととても綺麗に元気に野菜が育っているなという印象があるんですけれども、豆っぱ農園さんの野菜の育て方、何かこう気をつけていること、ポイントなどがあれば教えていただけますか？
まずですね、綺麗に畑を使うように、せっかく貸していただいている畑なので、地権者の方に富岡君に貸してよかったって思ってもらえるようにできるだけ綺麗に作るようにはしていて、
とても整理整頓されていますしね。さあ、そして野菜はとても元気だなという感じがするんですけれども、そんな何かこだわりなんかはありますか？
土に関してなんですけど、先ほど言った研修先の秋葉さんの方から堆肥屋さんを紹介していただいて、だいたい年間で300坪につき1トン堆肥を結構入れる方が基準になってるんですけど、自分に関しては10トンとか15トンとか土壌改良っていう部分で、堆肥をかなりの量入れさせていただいたり、あと肥料に関しても、ただの高度化成ではなく微量要素の肥料とかの液肥とか試行錯誤して使わせていただいてるんで、その効果が出てればありがたいなと思ってます。
堆肥の量もかなりの量を投入しているということで、畑の土を見ているととてもふかふかと気持ちよさそうな土ですもんね。
ありがとうございます。堆肥に関しても植物性なので、お茶の葉っぱとかコーヒーかすとか、そういうのを原料の堆肥なので、まあ、だいぶ土はふかふかになるかなと思っています。
さて、豆っぱ農園さんの野菜を私たち市内どういった場所でいただくことができるんでしょうか？
直売所とかには出していなくて、基本的には契約栽培で前職である食品メーカーだったり、あとは学校給食に出していて、市内でいうとファミレスだったりお弁当屋さんの中にもしかしたら使われてるかもしれないっていう感じですかね。
ご自身の野菜が世にこう出回っていくことっていうのはどんな感じですか？
まあ、ずっとやっぱり大学学生時代から夢見てたことだったんで、まあ、実際に自分が作った野菜がお金に変わる瞬間だったり、結構飲食店とか行って自分の野菜使われてるのかなと思ったりすると、なんかちょっと成長できた感があって今は充実してますね。
学校給食にも提供されているというふうに伺いましたけれども、例えばどういったお野菜を出されるんですか？
今期収納してから出した野菜としてはほとんど小松菜がメインなんですけど、その他にもさつまいもだったりキャベツだったり、あと枝豆ですかね。
子どもたちのところに届く、直接ね届いていくっていうのも、これも嬉しいですね。
それが実は一番嬉しくて、市場に出したり加工メーカーでカット野菜になってファミレスかに出るのも名誉なことだと思うんですけど、収納した場所の小学生に食べていただけるっていうのがすごい自分の中ではやりがいがある仕事だと思ってます。
ね、その小学生たちが、まあ、自分たちよりちょっと年上のお兄さんがこの藤沢市内で野菜を育てているんだということを知ったらね、なんかもっともっと地元に愛着を持って野菜好きにもなってもらえるんじゃないかなというふうに思います。さて、地域に向けて出荷をされていらっしゃいます豆っぱ農園富岡さんなんですけれども、富岡さんにとっての地産地消というとどういったものでしょうか？
どちらかというとこの生産者目線で言うってなると、やっぱりどうしても産地のものっていうのが周知されている中で、それとは別に例えばキャベツだったら嬬恋とか定番のブランドみたいなところに太刀打ちする方法とか、やっぱり地域のものを食べたいと思ってくれる地産地消っていう考えはすごいありがたく思ってます。
地産地消への思いを教えていただきました。お仕事楽しくされてらっしゃるんだなというのがひしひしと伝わってくるんですけれども、富岡さんにとって農業の魅力どんなものでしょうか？ぜひ教えてください。
自分で計画して、で自分で売り先を見つけて、で出荷するって中で、まあ、どうしても一人じゃできなくて、いろんな人に協力してもらいながらその過程でお金を生んでいくっていう感じで、その中で人に助けてもらったり、まあ、いずれ自分が助けたりとか、そういう人間関係が普通のやっぱサラリーマンより自分でやる分楽になるって考え方もできますけど、やっぱり自分が全責任を負わなきゃいけないって部分もあるんで、その自分で取り組むっていう部分が好きな方はぜひ農業が一番向いてるのかなと思います。
そして今後チャレンジしてみたいこと、展望などもあればぜひ教えてください。
栽培に関しては5月採りの人参、どうしても4月5月が加工業者だったり、まあ、全国のその野菜のメーカーは国産の人参を探してますので、新しい品種とかも出てるんで、まあ、どうにか5月人参取れるようになればなと思ってます。
その作業っていうと年明けからですか？
もう作業を始めなきゃいけなくてですね、ビニールを引いて人参の種をまいて保温しながら育てていくっていう感じですね。
寒い冬を乗り越えて春収穫できるといいですね。
それを願って心を込めてやってます。
お話を伺ってまいりました。富岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。